アウトドア FM 第30回目。第30回目はゲストにアイザクさんをお迎えしています。アイザクさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、今回も簡単にでいいんで自己紹介をお願いします。
はい。29回目から引き続き、独立系の SIer で、SE をしております。客先で、基本的に作業をしているような形になっていて、作業内容が、ウェブサイトを構築したりしている関係なので、広い意味ではウェブエンジニアというような形になるかなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。前回 IT エンジニア的な話をして、まぁ、ちょっと SIer の辛さだったりとか、
はい、
まぁ、そこからどうするみたいな話とか、あとまぁ、社内勉強会の話で、モブプロみたいな話をしたんですけど、
はい、
ちょっとエンジニアリングの話で、まぁ、話したりんよっていう話が、まだまだ終わらんよっていう話があるんで、
そうですね、
ちょっと今回は、まずそこから拾っていこうかなっていう感じです。
はいはい、
で、内容が、なんていうんですかね、組織論というか、はい、ヒューマンスキルというか、まあ、チーム開発的なところで、どういう勉強をしてるのとか、どんなことやってるのみたいな話をしたいってことだったんで。
はい。
じゃあなんかそのあたりから雑に入っていくんですけど。はい、
そうですね。まあ、こういうところに興味あるなんでっていうところで言うと、自分が大学の時の専攻が、組織論っていうような形で、
うん、
より経営学部の中で、いろいろある中の組織論を一番自分は興味を持って勉強していた。
うん、
いうような形になって、で、エンジニアの世界に入ったら、あんまりそういうのないのかなと思ったんです。
うん、
どちらかというとその技術、うん、要はコーディングをどうするとか、う
ん、
こういう新しい技術を使って何を問題解決するかっていうのがメインだと思ってたら、逆にそれがないと仕事が進まないよみたいなところに、
うん、
結局戻ってきちゃって、で、そうすると大学の時に学んでたことってそのまま生きてきたり、
うん、
あれがこうだったのか、みたいなこう、知識と経験がつながることが多くて興味を持ったっていうのが大きいですね。うん、まあ、そういうところで言うと、なんていうのかな。チームのか、作り方みたいな。リーダーシップとか。
うんうん、
割とこう、まあ、アジャイルのお話しする中でも出てきたり、ウォーターフォールをやる中でも、まあ、普通に作業する中で考えなきゃいけないところの一つだったりすると思うんですけど、そういう中でもやるのがその、自分としてこう気になっているのがサーバントリーダーシップっていう考え方。うんうんうん、いわゆる一般でリーダーって言った時にみんなを背中見せて引っ張るみたいな、うん。その人が指示するっていう、そのトップダウンのイメージのリーダーじゃなくて、
うん、
ボトムアップでこう、その作業してる人たちだったり、現場で走ってる人たちからこう、いろいろ意見をもらって、よりよくその人たちが走りやすく、動きやすくして、進める、みんなに奉仕するタイプのリーダーっていうのとか、
うん
経営との世界だと割と、新しい話として出てきたりするんですけど、
うん、
入って、いろいろこう、アジャイル勉強していったりする中で、よくそのキーワード出てきたりするんで、
うん、
やっぱ、その、すごく人なんだなっていうのを感じてて、
わかる。
楽しいなと思った次第で、それこそエンジニアリング組織論への招待とかも、僕、大学の時に、通常の組織論の本を読んでて、
うん、
出てきたキーワードがいっぱい載ってて、その自分のいた大学の学生に本なんか進めるんだったら、それ進めた、いいなって思ったのと、
うん、
この間、九州から来てくれた友人にもその本進めたんですよ。全然エンジニア関係ないんです。
うん、
いわゆる工場とかの品質管理やってる彼なんですけど、内容見せたら、わかるって言ってました。学問大好きなやつなんで、ものすごいハマってましたね。そうなんで、これなんだよって。要はそういう刺さる部分がすごく大きい、トピックがいっぱい転がってるっていうのがそのエンジニアの話なのかな、ヒューマンスキルなのかなと思ってて、そこがなんか、もっと話したい、もっと学びたいっていうのが今、大きいですね。
大学でやってたっていうのは、専攻というか、なんていうか、学問の名前というか、っていうと、学科っていうのかなっていうと何になるんですか
学科で言うと、国際経営学っ
ていうふうになる。
大学の、形として半分ぐらい留学生がいるような大学で、うん、なんで、まあ、英語だったり、その海外の事例を、経営の、
うんうんうん、
まあ、外資系の会社だとこういうことやっていて、日本だとこうですっていう、そういう比較経営っていう分野だったりするんですけど、
うんうんうん、
文化的な違いからどういう風な会社の動きってありますよ。うん、要は人事的な話で言うと、雇い方って違いますよね。
うんうんうん、
日本だと、終身雇用が今まで強くて、一生入ったらなるべく一生働いてもらおう。長く勤めてもらおう。うんうん、ただ、じゃあ、例えばアメリカだったら、それってもう転職前提で入ってくるから、もう最初から走ってもらえる人、レベルが高い人を取りますよね。うん、みたいな違いとかを、その、まあ、人事以外の分野もいろいろあるんで、そういうのを比較していったりっていう。そういうのがメインでやってました。その中の特に組織論っていうのを僕はポイントで見てたんで、
うん、
っていうお話ですね。
組織論って僕もよく便利というか、それ以外に言葉がなくて使っちゃうんですけど、具体的にどういうものを学ぶというか、うん、例えばさっき本読んでたみたいな話もありましたけど、はいはい、どういったものを学ぶんですかね。
自分が一番興味持って読んでたのは、その、二つあって、一つが組織戦略論。
うん。
要は組織がどうやったらうまくいくのか、うん、どうやったらその、市場の中で、一番いい、自分にとって一番よく、こう、ずっと仕事を続けていけるポジションに持っていけるのか。
うん、
要はお金をずっと稼ぎ続けられるポジションに持っていくには、うんうんうん、何を考えて、どういう決断しなきゃいけないんですかっていうのをちょっと見ていくわけ。っていうのが一つと、あとはリーダーシップ論。さっき、ちょろっと話した、サーバントリーダーシップみたいな。そういう、その、組織って広いお話で、かつ切り口もいっぱいある中で、自分が興味持ったのはその二つでしたね。
なるほど。それが結構今の、まあ、職場というか、エンジニアリングっていう仕事で、重要だなって思うのは、まあ、前回の29回目でもいくつか話が出たんですけど、具体的にこういうところがやっぱりそうだよなって思うのを、ちょっと改めてもう一回聞きたい感じなんですけど。
そうですね。組織戦略論に関して言うと、若干ちょっと難しいところがあって、直接こう繋がってるわけじゃないんですけど、それってでもずっとこう、最小公倍数的にというか、具体化して下ろしていくと、一人一人のお話にもなると思っていて、チームある中で自分が一番こう気持ちよくというか、続けていける形で仕事するには何をすればいいんだっけっていうのと、まあ、重なる部分も大きいのかなと。例えばチームの中に、技術特化している人がいます。プロジェクトマネジメント特化している人がいますっていう中だと、その二人って考え方が違いすぎて、一緒に仕事する中で衝突することもあったりすると思う。じゃあ、その人の間に立って、こう、橋渡しする人っているんじゃないですか。じゃあ、そこら辺学んでみたらいいんじゃないですかみたいな話とか。会社内でも、こういうところ、うちの会社得意だから、じゃあ、それに合わせて自分もこっち勉強してみよう。みたいな話とかは割と、その戦略論の考え方に則っていけば、学ぶことも、キャリアの話につながるのかな。っていうのが一つ。で、リーダーシップ論なんかは、リーダー、をやるってイメージはどっちかというと PM とか PL とか、プロダクトマネージャー、プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーとかになるのかなと思うんですけど、それって裏を返せばリーダーだけじゃなくて、それ以外の人たちの話にもつながる部分があって、リーダーをやるんならこういうふうにできると、リーダーってこうあるべきだよね、こうやった方がいいよね、じゃあチームメンバーって何したら、みたいな、その働き方の話につながるところが大きいのかな。自分は今リーダーのポジションをやることがないんで、その、その手前の、じゃチームメンバーとして、どうやったら、うまいことその仕事って進められるのかな、なんですかね、プロジェクトを期間内で収めることができるのかな、炎上しないように進められることができるのかな、みたいなのに、自分の中ではこう横に繋がっていて、だからそれがこう感じれる瞬間楽しいなっていうことが多いですね。
なるほど。結構それでじゃあいろんな本読まれたりとか、はい、勉強されてるっていう感じ、はい、
そうですね、
うん、
最近は割と読めなくなってはきてるんですけど、
うん、
でもまあ、今まで読んでた積み重ねの部分とかで、あ、これってこうだったんだ、繋がる瞬間とかもあるなっていう感じですね、う
ん、具体的にどんな本を読まれてるんですか？
うん、チームのことだけ考えたっていう本が、
うん、
これは会社に入る前に読んだやつかな。青野さんっていう、あれは、サイボーズだ。サイボーズの青野さんっていう社長さんが書かれた本で、それ、まあ、どちらかというと組織戦略論とリーダー論の間ぐらいの本ではあるんですけど、
うん
うん、自分の会社 まあ、サイボーズって会社は今でこそ結構大きな、グループウェアの会社になってると思うんですけど、うんうん、そうなる前の、一番最初のメンバーで入ってた大野さんが、
うん、
まあ、社長になってしまったとこからかかっていて、
はいはいはい、
全然社長をしようと思ってなかったものの、上のメンバーが辞めちゃって自分が社長をやらざるを得なくなって、社長になって会社を動かしてるんだけど、なんか、うまくいかなかったらしいんですよ、割と、
うんうん。
自分がブラックに会社をしてしまったっていうふうに、本の中では書かれていて、ブラックにした会社から、じゃあどうやったらメンバー辞めなくて、いい会社にできるんだっけって考えていく中で、キーワードがチーム。
うん、
そのメンバー一人一人見て、一番よくみんなが動ける状態にしたらどうなのっていう部分をずっと考えて、いろんな施策を出して。だからこそ、リモートワークの話なんかもかなり、今ほどこう有名になる前から、やっていたり、
うん、
他にも休暇を取りやすくするとかそういうのも施策いっぱい打ってるのはなんで最終的にチーム会社ってこうありたいよね、メンバーをじゃあメンバーにとって一番いい会社にしてあげたらいいよね、じゃあそのためにはメンバーに何をしてもらわなきゃいけないのかなみたいなのをこういろんな軸で書いてある本ですね。どっちかというと事例に近いような感じなんですけど、多少抽象化して、まあ、自分の中で紹介して抽象化すると、すごくいい本だったなっていう感じです。
うん、
以前進めていただいた、ビールの会社、ヨナヨナの、
うん、
あの本も割と近い方向なのかなと思います。
なるほど。なんかそこから学んだというか、
はい、
これいいなっていうのを、なんか実際に現場でとか、あるいは仕事以外でも、なんか気をつけるようにしてみたみたいなことあるんですか？
そうですね。なんかあったかな。基本的には、
うん、
その、まずはその、会社でとかチームのことを考えるには、自分が一番こう、気持ちいい状態というか、
うんうんうん、
を探さなきゃいけないよなっていうのは割と思っていて、前回話があった社内勉強会
に、
こう、声、まあ、上げてみた部分も、今のままだと、自分の会社を、にこう、コミットする、気力があるほど自分も燃えないかなと、
うん、
その社外にいる関係で自分の会社とのつながりがすごく薄くなっていて、
うん、
どこの会社の人なのかなって分かんない瞬間があったんですよ。それで一回どうしようかな、会社続けるの難しいのかなと思ったりもしたんですけど、でもそれよりも先に、うん、なんか動いた上でやってみてそれからなんじゃないのって思う、
うん、
なんていうんですかね。別の会社かどうかもわかるんですよ。1個目の会社なんで、僕は今いるところが。そういうのとかも考えていくと、上の人たちもいろいろやってるのがわかる分、その、あ、これでも直接の本とかかってるのかどうかはあれなんですが、本読んだ関係で上の人たちってどういうふうに考えて動いてるのか、なんか若干薄つけて見えるというか。
ああ、はい、はいはい。
だからこそ、じゃあそこにとつながりを持って、いければ その自分たちにとって良いものも引き出せるんじゃないか、
うん、
じゃあまずそのために一回下地というか信頼関係作んなきゃだよねっていうので勉強会の話通してみたりとかっていうのをやってるのが重なるとこ、まあ、若干遠くても重なるのかなっていう感じですね。
素晴らしい。なるほど。
とかっこよく言ってみました。
なんか他にこの本読んでるとかこの本が良かったみたいなあるんですか？
楠木さんっていう、経営学者の方がいらっしゃって、二つ橋の方なんですけど、
はい、
好き嫌いと経営っていう本があって、
うん、
これ自体は、経営学者の方が会社の社長さんとかファウンダーの人たちに対してインタビューをするっていう内容なんですけど、その会社の色を作ってるのが経営者だって中心の人たちであるっていう経営学の考え方に基づいて、その人たちの好きなこと嫌いなことを聞いていくんですよ。
うんうん、
では当時、マクドナルドの社長してた原田さん、
うんうん、
に、こう、お話を聞きに行って、何が好きですかって。ハードワークが好きです。ジム行ってもガンガン自分のこと鍛えて、もう、その、いじめ抜いて頑張ってる自分が楽しいです。みたいなことを当時言ってて、その方って、過去の経歴見ると、アメリカのマックに日本人で入って、
うん、
副社長ぐらいまでなってたりする、
うんうん。
もう、とにかくハードワーカーな人なんだ。っていう人がいたり、逆にじゃあ裏返して別の会社見たら、ライフネット生命の、
はいはい、
あの出口さん、
うん、
この方なるべくそんな働きたくないみたいな、
うん、
のんびりしていきたいし、本が好きで旅行が好きで、食事して人と会うのが好きで、
うん、
まあ当たり前のことなんですけど、人って全然考え方思考が違ってて、
うん、
でその思考が違う人たちの一部の人が起こした会社が の考え方って、その一部の人の考えがベースにどっか混ざってるんで、うん、色が変わるよねっていうのがすごい読み取れて楽しいんですよね。
うん、
これは、まあ、硬い本ではないので、その、経営者の方の話聞いてみたいみたいな人にはおすすめかな。
うん。
楠木さんって方も非常に語り口が、良くて、まあ、若干話くどくなりがちな方ではあるんですけど、でも、そのくどい理由もよくわかるというか、うん、納得してもらうために若干くどく書いちゃうみたいなところがあって、それもいいですね、僕は。好きです。
なるほど。なるほど。結構僕は読んでない本が多かったんで、どんな本かっていうのを今聞いてきたんですけど、はい、僕が読んでる本、まあ今読んでる本はティール組織で、
はい、
ティール組織まだちょっと読み終わってなくて、ちょっと今中断しちゃってる感じなんですけど。
自分もそうですね。途中で止まってます。
最近読んでる、読み終わった本だと、ザ・チームとか、
はい、
浅野さんって方かな、
はい、
リンク&モチベーションズの多分だと思うんですけど、
はいはいはい、
とか、あと、チームが機能するとはどういうことかっていう。
面白そうなタイトルですね。
ABC エドモントだったかなさんっていう方だったりとか、あと、学習する組織っていう本。
はいはい。
それから、ソニックガーデンの倉崎さんが書いた管理ゼロで成果を上がる。
それも読んでみたかったやつなんですね。
まあ、あとはエンジニアリング組織論への招待とか、まあ、マネージャーの問題地図とか、
はい、
で、あとその、追加の本で、デッドラインっていう、これ、ぶっちゃけ小説なんですけど、
はい、
トム・デ・マルコっていう人が書いてる本で、このトム・デ・マルコって人は、ソフトウェア開発の、研究者みたいなことをやってる人で、アメリカの人だと思うんですけど、100何個かの、その、開発における重要なポイントみたいのを、物語形式でどんどん、書いていくみたいな本になっていて、
はいはい、
で、なんでこの本を僕読んだかっていうと、怒りとは、その人の恐怖を押し殺すというか、隠すための反応であるみたいな。なんで、怒りは恐怖であるみたいな。ざっくり言っちゃうことが書いてあって、
はいはい、
でもその人が切れてる時っていうのは、何か恐れを感じていて、それに対して防衛本能を起こしているみたいなことをチラッと読んだことがあって、うん、多分ツイッターの、
はい、
そのトム・デ・マルコボットみたいな。
トム・デ・マルコボットあるんですね。
そうそうそう。人がつぶやいてて、で、その時僕前職のウェブ系にいたんですけど、
はい、
社長がすぐ切れる人だったんですよ。
あ
で、他の役員とかに話を聞いたら、はい、いや、経営してる会社、自分の会社が、倒産したりとか問題が起こったらどうしようって社長ずっと言ってるみたいなことも聞いたことがあって、
はい、
で、それが結びついて、そのなんかあった時に、その恐怖を怒りに変えてるんじゃないかみたいな。
うんうん、
だからなんか、すごい切れてる人が出た時に、なんかその人は恐怖を抱いているって思うと、ちょっと落ち着いて見れるみたいな、
確かに。
のはあるなっていうのはちょっとあって。
そうですね。なんか、今の話、自分が切れてる時とか思い出すと、まさにっていう時ありますよね。
なんかその、自己防衛みたいな、
はい、
アイデンティティを防ぐ、防御するじゃない、守るみたいなのはあるよなっていうのはあって。
そうですね。
っていうのをきっかけに、ちょっとこの、はい、トム・デ・マルコっていう人の、デッドラインっていう本をちょっと読んだんですけど、
トム・デ・マルコさん。
はい。まあ、あの、あとで、このポッドキャスト聞いてもらえれば、全部関連リンクかなんかに、一応リンク出せするんで、
う
ん。
お願いします。
っていうのがざっとそんな感じかなっていう感じで。で、一番個人的に良かったのは、学習する組織とか、チームが機能するとはどういうことかっていう本があって、
はい。
で、このあたりが結構今、自分、僕が課題に感じていることについて、まあ、事例というか、こういう考え方、だよねっていうのをこう説明してくれるみたいな本で、
はい、
で、今そのメンタルモデルとかフレーミングとか、
はい、
あとまあメタ認知って言葉もよく使うんですけど、
はい、
みたいなことをちょっと気にしていて、
はい、
自分が何かあった時にそういうふうに考えてしまう、こういうふうに考えてしまうという考え方だったりとか行動だったりとかっていうのをこうある種無意識にやってるところを自覚して、いい悪いじゃないんですけど、はい、より良くしていくためにはどうしたらいいかっていうのを考える。
うん、
で、これはある種コーチングみたいなところもあって、その、メジャーのところで言えば101みたいなことをやっているときに、
はいはい、
相手が今何を話していて、内々では何を思っていて、何を求めているのか、何が答えなのか、っていうのに、その気づかせてあげるだったりとか、
うん、
あるいはティーチングみたいな感じで、教えてあげるみたいな、
はい、
ところにも関わってくる。ことなのかなと、うん。その、会話に熱中しちゃってて、要は、話す人になってしまっていると、
うん、
相手が何を考えているかを感じることってなかなか難しかったりとか、
そうですね、
あるいは、今自分が何を言っているのかは考えられない。言いたいことを言っていると、それだけになっちゃうんで、
はい。はい。そうですね。
みたいなところが、結構個人的に身につけたいというか、意識してやっていきたいところなので、学習する組織とか、チームが機能するということとかは結構良かったなと。チームが機能するとどういうことかの方が確かメンタルモデルの話だったかな。まあ、似たようなことは両方書いてあるんですけど。
はい、もうあの、自分は今の話でどっちも読みたいなと。
うん。
すごい楽しいですね。話聞いてるのが。トピックとしてはもともと気になってるところで、内容としても、自分もこれから先に見つけたいことが今出てきたので、ぜひリンクを見て買おうと思います。
はい、はい、ぜひぜひ。どっちの本も結構分厚いで、
はい、
僕電子で読んだんで、厚さ見ないで読み始めたんですけど、両方ともね、2、3週間くらい読むのにかかってる。
学習する組織は以前友人から借りたこと。
あ、本当ですか。
序章を読んで途中ぐらいでもう返さなきゃいけなくなって。
あ、
相当重かったですね。
2、3週間ぐらいずっと通勤時間読んでた感じなんで。
最近そういったのも手出せてないので、リハビリがてら少しずつ読んでみたいなと思います。
はい、ぜひぜひ。
他に何か、若干ちょっとずれてきてはいるかもしれないんですけど、まあ良かった本っていう感じで進めちゃってもいいですかね。
あ、全然。
仕事の考え方みたいなの書いてる本とかも僕好きで、そのリーダー論とかに重なる部分もあるのかなと思ってて。で、読んでて自分の中で一番、この2、3年で一番ハマったのは、これもライフネットの方なんですけど、岩瀬大輔さんっていう、今の社長さんですね。出口さんと一緒にファウンダーとして入られて、出口さんが今引退されて、大学の学長されてるんで、うちの大学なんですけど、
うん、
その、今の社長になった岩瀬さんが以前書かれてた入社1年目の教科書。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、この方の経験をもとに、若手はどういうふうに考えて仕事をしていったらいいっていうお仕事論なんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、その当時読んでて、本当にこんなやらなきゃいけないのって思って読んでたんですけど、最近ちょっとまたパラパラと目次見ましたら、ああ、そうですよね、みたいな内容がすごく書いてあって、うんうん、やっぱりこう、意識して働いて、かつ、それだけ結果を出して会社を起こしたりしてる人の、思ってることって、まあ、すべてにおいて、全文脈で正しいかどうかを置いておいて、
うん、
やっぱりこう、刺さるものは大きい。多いと。やっぱりそういうふうなところを見て、自分の力を磨いていく。まあ、エンジニアとしてっていうよりも、その、一人のビジネスマンとして、その辺の土台、基礎のヒューマンスキルとしては大事だよなっていうのは、読んでてすごく思いましたね。これは割と、若手にも、入社して最初に、進めたい本でもありますし、ある程度年齢経った方が読んで、当たり前だよって思いつつ、実際に文章として読むと、ちょっと意識変わったりするかなっていうので、僕は進めたい本ですね。
なるほど。ぜひ僕も読んだことないんで読みたいなと思います。
まあ、ところどころちょっと、まあ、この方もそれなりの年齢、今40歳ぐらいの方なんで、この時代にいいのかな、いいのかっていうのは、ちょっとこう、それは人によるくないみたいなところで書いてあって、宴会芸頼まれたら必死でやれみたいな。
ああ、なるほど。
そもそも宴会芸ってあれ、そんな会社あったっけみたいなところまであるんで、まあ全部あれですけどね。でも非常に良質な本だと僕は思ってます。
なるほど。結構働き方とか、その振る舞いみたいな、はい、ある種ビジネス書的なところかもしれない
です
けど、
は
い。
そうです、そうです。まあ、バックグラウンドがビジネス系で、うんたまたまエンジニアに来ちゃったようなたちなので、
うん、
ビジネス書がすごい好きですね、
うん。
そもそも。
結構そういうところも、その、エンジニアリングっていうよりも、
はい、
その、チームとか組織で仕事する上ではすごい大事ですよね。
はいはい、
で、この本の話を散々しといてあれなんですけど、 前回もちょっと話したかもしれないんですけど、はい、その、本とかを読んで、例えば、その、101でも、心理的安全性でも、あとはよく出てくるような言葉で言うと、もうちょっとパッと思いつかないで、それぐらいにしておきますけど、はい、みたいのを、チームとか組織に入れようってなった時に、
はい、
一メンバーである自分がやれることってなんだろうって思うと結構あって。
そうですね。そこがまず大きな壁ですよね。
そこってどう思いますっていうすげえ分かり方して
ます。難しい質問ですね。うん、どうなんだろう。僕の場合は、うん、まずは自分の、その、感じる心理的な安全性であったりっていうものが守られてるかどうかを一番最初に気にするかなと。
うん、
それが守れてないんであれば、チームとして、じゃあ他の人守れてるかどうかまでは分かんないっていうものの、うん、少なくとも全体で見て一人は、それを感じられてない人がいますっていうことになるのさ。うん、っていうことは、それを自分が得るために何をしなきゃいけないかで動いていって、結果的に自分がまずは多少なりとも、危険な地帯から抜ければ、まずはその、チーム内に一人危険な状態の人が減りましたにはなるのかなと。で、その中で、もし他にアラートを上げてる人がいたりすれば、一緒にこう、まあ、話聞いてあげるだけでも、それって変わってくるかもしれないんで、そういうところで少しずつ動ければ良いのかなと。リーダーも多分そのメンバーの一人であることは変わらないので、究極的にはもう対話を通してクリアするしかないところも大きいかなと。でまずその一歩として自分はこうしたいです。がちゃんとまず言えるように、自分のベストはこれで、ここまであればベターです。これはデッドラインです。が、まず見えるための自分のこう、まあ、言ってしまえば自己分析じゃないですけど、今の自分はどこにいますが言えるようにして、じゃあどうなったらハッピーに寄ります。ハッピー側に寄せられますが、言える動きをするべきなのかなって、いう感じですね。今若干デッドライン上にいるんで、なかなかできてるかって言われれば怪しいですけど。
そのじゃあ読んだ本を、そのチームとか現場に適用するとかっていうよりも、
はい、
その、良
い
もの、
は
い、あるいは本に書かれている状態を知識として蓄えた上で、
はい、
今の自分の現場、チーム、組織を見て、どうかっていうのを見て、
そう
ですね。で、そこから、あまりに辛いようだったら抜けるとか、
はい、
あるいは辛そうな人に声かけてあげるとかっていう、はい、ある種物差しみたいな感じで。
そうですね。
なるほど。
そのまま持ってくることは多分できないと、うん。前回の、改善ジャーニーのお話の時にその話してたと思うんですけど、まあ、基本文脈が違いすぎるので、できないところは大きいのかな。
うん、
で、入れた結果失敗するのが、一番立ちが悪いというか、うん、ただ場を荒らしただけになっちゃうんで、
うん、
そうなるんであれば、まずはその自分の近くできる範囲で、その少しでもハッピーな側に寄せる活動、
うん、
ハッピーじゃなさそうな人見つけたら、ハッピー寄りに、まあその本人が感じられる方向に何かするお手伝いができれば、それでまあ会社辞めるって決断も含めてしてあげればいいんじゃないかなと、
うん、
必要であればその人は、手あげると思うんで、
うん、
はい、っていうのを会社のメンターだったりを受けてやるにあたってはちょっと考えてました。
その権限がないとできないみたいなことが多いと思っていて、
はい、そうですね。
この話題の最初に1メンバーができることっていう表現をしたらそういう意味だったんですけど、
はいはいはい、
そこについてはどう思います？
半分はその通りだと思っていて、ま。やっぱりこう権限を持たせる組織形態である以上は、その権限を持ってる人の方が影響力が大きいはずなんで、それは半分正解だと思う。正解と半分的を得ていると思ってます。ただ、まあそれってでも、チームってそのリーダーだけのものかっていう部分を考えてみると、そのメンバー一人一人の意識で変わってくるものもあるんじゃないかなと。これ、フォロワーシップって考え方、に重なる部分もあるのかなと思うんですけど、リーダーだけがチームのメンバーじゃなくて、リーダーとその下にいるフォロワー、そのついてきてる人たちも、その何かしらの考えを持って動いてるはずなんですよ、普段。その中の、ある、取るべきフォロワーとしての形、チームを良くするためにはっていう考え方って別に必要だと思っていて、僕はそのフォロワーシップを 磨くって言っていいのか、よく運用し、フォロワーシップを持って動くっていう形になる、どう表現するかはちょっとあれですけど、それができれば、一人がまずちゃんと動けていれば、そこに、前回話でできた、こう、ついてくる人、それについてくる人たちが出てくる可能性もあるのかな。まずはそれにかけて、自分、少なくとも自分の見える範囲だけは、その、少しでもいい状態に持っていく努力はしてもいいのかなとは思います。
なるほど。
まあ、一人でずっとやるのは辛いのかな、辛いのかなとか、間違いなく辛いと思うんですけど、フォロワーシップ関係の本も、なんか、割と経営の考え方だったりで出回ってたりはするので、その辺を読んでみると、またちょっと違う見え方するのかなっていうのは思いました。権限持ってるのは何もリーダー、影響力をチームに出すのはリーダーだけではないと僕は思うので。はい。
なるほど。なんか今その話を聞いてて思い出したのは、リーダーシップの話で、
はい、
そのリーダーシップっていうのは、リーダーが発揮するからリーダーシップなんじゃなくて、
はい、
リーダーシップを発揮したからリーダーシップなんだって話があって、例えば、インフラに詳しい強い人が、はい、インフラだったら俺やるよ、こういうことやろうぜって言ったら、はい、リーダーシップだよね。仮にその人がリーダーじゃなくて。
うんうん、そうです
ね。で、なんか、なんでもよくて、その得意とか好きに限らずでもいいんだけど、
はい、
なんかやるよって言った人が、もうリーダーシップだよねって話があって、なんか今話を聞いてて、ああ、そういう話もあったなってちょっと思い出したんですけど。
そのリーダーシップの考え方すごく好きですね。それこそ、他のポッドキャストの名前出してもいいんですよね。
うん、
em.fm とかで、マネジメントをする人たちってあくまで役職であって、
うん、
それ、このスキルがある人なんだっていう話がよく出てると思うんですけど、うん、それと重なるところも大きいと思っていて、
うん、
分野によっては、そのマネージャーよりも長けてる人がいるんだったら、その人やればいいじゃないですか。
うんうんうん、
それマネージャーにやらせてたら、その人の金額もったいなくないですか、
うんうん、
時間と、その、効率と考えた。効率というか、その人にかけてしまうお給料の時間、お給料とかかっちゃう時間と計算したときに、ちょっとこう、お金高くなりすぎませんみたいなのが出てくると思う。で、それはその、問題に対して一番アプローチしやすい人、決断しやすい人が入って、で、それを、その人軸に動くっていうのが、毎回切り替えられる組織が一番強いのかな。そういう意味で、その、役職で固定して、全部上から、流すっていうタイプよりは、そういう自由の利く形の方が僕は、まあ、好みというか、で、近いのかなと思います。
なるほど。で、ちょっとまた話を戻して、はい、サーバントリーダーシップの話、ちょっと行こうかなと思うんですけど、はいはい、サーバントリーダーシップについてなんか、勉強とか、本はあったと思うんですけど、とかにされたりするんですか？
本としては、ちゃんとは読んだことはなくて、実は、こういう考え方がありますよっていうのをリーダーシップ論の本を読んでる中で、読んだのと大学の授業で、ちょっと多少そのキーワードとして知って面白いなとなった程度なんですね実は、ただそれがこうあまりにも他のリーダー論と違いがはっきりしていて、考え方として好きになったっていうのがっていう程度なんですね、実は。そこにフォロワーシップってさっきお話したものとかも重なってきて、あ、リーダーって何が何でも、その、なんていうんですかね、オーラがあるというか、この人の言うこと聞きたいよね、みたいに思わせる人以外でもリーダーになっていいんだと。
はいはい、
っていうのに、こう、感銘を受けたっていうような感じですね。しかしその程度。自分がリーダーをやりたかったけど、できなかったタイプなんですよ。
ああ、はいはいはい。
私自身、学生時代。声出したがりというか、悪く言えば目立ちたがりみたいな面があって、喋、るんですけど、声届かなくて、で、ポシャったみたいなのが何度かこう、グループの仕事の中であって、でじゃあそういうのが得意な人に任せたら、任せてもポシャるんですね。なんでだろうっていうのがずっとあって、ずっと見ていくと、そういう人タイプのリーダーがやっても全部うまくいかない、は人がついてこないからだっていうのが、どの本で読んだか忘れたんですけど、そういうのがあって、見たときに自分の失敗もそうだったんですよ。自分がリーダーやったときも人がついてこなくて失敗して、そういうタイプの人がやったときも、その人のこう主張が強すぎて失敗するみたいなのがあって。ってことは、チームのその要素の中にリーダーってそんなに重要なのかなっていうの。じゃなくて、リーダーって、そのメンバーに対して、 メンバーが力を発揮してる軸に、その自転車のハブみたいなとこ真ん中にいて、その外側の人たちがこう頑張って頑張ってその円の大きさを広げていければいけるほどチームって強くなるんじゃないっていう感覚が自分の中に、そういう本だったり経験だったりの中であるんで、そのキーワードが、自分の中に残ってるっていう感じなんです。
うん、
おぉ、なんか、ここの話だけふわっとしすぎてて申し訳ないんですが。
いや、大丈夫です。本の話を振ったの、サーバントリーダーシップの本の話を、はい、振ったのは、僕が知ってて、
はい、
読んだことがない本があって、多分、ロッシェルカップさんだと思うんだ、はい、違う人なのかなが、確かし、
はい、
サーバントリーダーシップの話をよくされている方で、ひょっとしたらこの人の本じゃないかもしれないんですけど、なんかそれつながりで、
はいはい、そういうですね。
サーバントリーダーシップの本があったなと思って、はい、まあそれを読んだことがあるのかなっていうのがあって、ちょっと聞きたかったんですけど、
はいはい、
ひょっとしたら違う本かもしれない。なるほどな
ぁ。リーダーシップ論山ほど本があるんで、正直どれ手取ればいいかすごい難しくて、僕も手が出ないことが多かったんですよね。サーバントリーダーもその中の一つで、いっぱいあって、どれが呼びやすいというか、自分に腹落ちるのか分かんなくて、うだうだしてる間に時間経っちゃった系ですね。
なんか、これもなんか前の回で言ったかもしれないんですけど、その、リーダーじゃないのに、
はい、
なんかをやるのが難しいよねってさっきの話がまずあって、うん、
はい、
で、その上でなんかをやろうと思った時に、効果があるかないかわからないけど、淡々とやり続けるしかないよねっていう話があると思っていて、
はい、
で、サーバントリーダーシップも多分そうで、リーダーじゃないメンバーの自分がサーバントリーダーシップってなった時に、
はい、
さっきもリーダーシップを発揮したからリーダーシップなんだって話をしたんですけど、はい、リーダーじゃないのにサーバントリーダーシップって何っていうのは実は関係なくて、メンバーだけど、サーバントに、チームに対して、はい、メンバーに対して、何かをやっていく、支えていくっていう行動、
はい、
考えと行動がすごい大事で、うん、かつそれって勝手にやってることだから評価もされないし、
はい、
邪険に扱われるかもしれないし、
はい、
効果がないかもしれないけど、
はい、
でもやっていくってことがやっぱり大事なのかなみたいな。
そうですね。
ことが。
そうあってほしいし、自分もそうありたいと。僕は少なくともそう考えてお仕事してます。
偉い。僕は、そう、慣れていない。はい、
まあ、そう思いつつ、いつも 100% それを思えてるかっていうと結構違うので、ね、時々サーバントからほど遠い、
うん、
それこそ、怖くなって切れそうになってる時も、あるぐらいなんで、今週は特にそんな感じでしたし、
うん、
まあ、そういうのは、ただ、なんていうか、一番大事なところにそういう気持ちを置いときたいなっていうのは、
うん、
そう、置けて仕事できたら素敵だなと思ってはいます。うん、まあ、研修の時に受けた講師の方の話も影響している部分はあるんですけど、
う
ん、僕、SIer の研修として外部のところで受けてたんですけど、うん、その時の講師の方、まあ、すごく厳しい方で、
うん、
質問1個しに行ってもわけわかんないとか、すぐ使えされる方だったんですね。
うん、
最初は割とこう何でも聞いてくれてたんですけど、時間経って最後の方になってくると、質問のこう言葉一個違っただけでやり直しって追い返されて、部屋にまたこう震えながら入ってってみたいな、こう何回も何回もやってたんですけど、その時チーム開発の研修を最後にやって、チーム開発するにあたって PM の役割は何だっていうのをよくおっしゃったんです。で、PM の役割ってメンバーが全力疾走できる下地を作るのが PM なんだと。まあ、スケジュール上引いてあって、何日にこれやるって決まってるんであれば、それをできる下地を整える。
うん、
そのために分かんないことはないかちゃんと聞いてあげて、
うんうん、
分かんないことがあるんだったらそれを先に聞きに行って、で、持ってきてこれでいいですか、
うん、
これで仕事できる ?OK。じゃあ、お願いします。で、全力疾走できる。で、その結果、足りなかったらしょうがないんだけど、そう、走れない状況を作ってるんだったら PM のせいだよ、
うん。
これって、さっきの、サーバントリーダーみたいなところだったりに繋がってくると思って、うん、役割としてそういう役割だっていう定義で最初に習ってるので、
うん、
その自分としてはすごくこう、スッと腹落ちして、うん、そうだよね。でも、これって PM だけの仕事かなっていうのは僕のその付け足しであって、
うん、
PM 以外にも、その開発チームの、まあ、5人プログラム書く人たちがいて、関連機能があるんだったら、 その A と B の機能が依存してるんであれば、その依存関係持ってる機能を書いてる人たち同士で、こう一緒に、じゃあ A 機能機能を持ってる人が B の機能に向けて、スターブをちょっとつ先に作って渡しといてテストしてお願いってやっちゃうとか。そういうのも、そういう一個こう、ちょっとお手伝いするだけで、みんな全力疾走できると思う。で、そのお手伝いを、こう、みんなで少しずつやっていけば、最終的にみんなハッピーになるんじゃない？間にちょっとずつ問題が起きても、それって消化できるぐらいの余裕が生まれたりしないかなっていうのが、こう、理想というか、ぼんやりあるんですよね。
その、今の話を聞いてて、アイザクさんと同じようなことを今僕も思っていて、その、PM が、
はい、
サーバントリーダーシップを発揮して、メンバーが走れるようにするっていうのは正しいんですけど、はい、それって PM だけの役割じゃないよねっていうのはすごく、同意というか分かりみが深くて、
はい、
それをみんなでやったらいいんじゃないのっていうのは一つあって、
うん、
っていうのはメンバーはメンバーの視点があって、はい、あるいはプログラマーはプログラマーの視点があって、
はい、
PM は PM の視点があって、あるいは、マネジメントが得意な人の視点、
はい、
インフラが得意な人、ドキュメント書くのが得意な人っていう、それぞれの得意分野の視点があるので、はい、それぞれが他人が、うん、あるいは自分が全力疾走できるように整えてあげるのが、
はい、そうですね。
本来って言い方するとあれなんだけど、
究極理想というか、
そう。
できるとみんな楽しいよねっていう
と。さっきの繰り返しになってあれなんだけど、リーダーシップを発揮した人がリーダーシップ、そしてそこにサーバントリーダーシップっていうのを入れたときに、まさにサーバントな振る舞いをした人が、
うん
サーバントリーダーシップであるっていうことなのかなっていうのは今ちょっと話を聞いてて思いましたね。
あの、野球なんか見てて僕それすごく感じることがあって、
うん、
野球ってその打順があって、そこの打順ごとに役割決まってて、っていう中で、
うんうんうん、
そこの打順で何をしなきゃいけないかは割とこう、文脈がすごく変わってきて、
うん、
もちろん監督側から指示が、ベンチから、今こういう風にしてくれって言われたりもするんですけど、そうじゃない時に動いてることができてるチームの方が上位に行ってることが多くて、
うん、
例えば2番だったら前に1番っていうその必ず塁に出て、
うん、
あの点を取りやすい位置に行ってくれる人がいるから、その人が次の塁に少しでもゴールに近づけるようにお手伝いする。
うん、
その中の一つとしてバントがよくあるんだけど、
うん、
バント以外にもいろいろあるじゃんと、
うんうん。
別に自分が塁に出ても構わんのだろうと、
うんうんうん、
点取ってしまえば構わんのだろうってホームラン打っちゃっても別にいいんですよ。だそれを何も考えずにバントだけしてるチームよりは、その状況によってバントする風に見せてヒット打っちゃったり、バントする風にしてピッチャー揺さぶってフォアボール出したりとかって、そういうちょっとこう考えて、みんなが一人一人、さっきの言葉から言うと、どの打順の人でもリーダーシップが取れるっていうチームは優勝したり上位に入ったりしてるのかなと思います。
いやー、そうなんですよね。その狭めると楽じゃないですか。
楽です。
自分はこれだけやればいいっていうのはすごい楽なんですけど、はい、それの話と、なんでやるのかっていう目的論的なところがあると思っていて、
はい、
その、ものが、コードが 100% 出来上がればいいのか、
はい、
リリースができればいいのか、
うん、
その、自社だったり、お客さんのためになるものを、ために何かをやりたいのか、
はい
あるいはその市場だったり、国だったり、世界、
うん、
まあなんか世界平和的な話もあったりするんですけど、うん、のためにやりたいのかっていうところが結構大きく違いあると思っていて、
はい、
やっぱり大きければ大きいほど、何をすべきなのか、
うん、
何をしたらいいのかっていうのが、すごく出てきやすいと思うんですよね、
う
ん。
そうですね。
やっぱそれが狭いと、なんだろうな、狭い、して楽してるつもりうまくいくようになっているように見えて実はよりうまくいっていないっていうことが多いのかなっていうの
はすごくですね、はい、特に忙しくなったりするとそこの視点が抜けたりして
そう
ね、目の前のことに暴殺されてやりきったと思ったら後で火を吹いたみたいなのはお仕事やってると皆さんどっかで思い当たる苦しい思いであると思うのでそこの意識のを少し広げる多分、その、自分の身の回りから一歩広げるだけで全然見えること、考えなきゃいけないことは変わってくるのかなと、っていうのを自分に今言い聞かせてます。
だから、そういう振る舞いとか、考え方、行動を、行う、発信する、
はい、
表現するっていうか、みたいのが、 そのメンバーとして、
うん、
一メンバーとしてやれることなのかなっていうのは今ちょっと会話をしてて思いましたね。
うん、そうですね、うん。そう考えていくと、ランチとかでリーダーとメンバーの人たちがよく、ご飯行くみたいなのって、
うん、
どれだけ意味があるのかよくわかることなのかなと。
うん、
そういう時に普段から会話をしておいて、こうなったら自分楽しいんですよね。こうなってたら、自分苦しいんですよね。が普段から伝わってると、リーダーもそれ苦しそうって分かってくれると思っていて、自分が最近それができて、自分の情緒を相手にできていなくて、
うん、
絡まってるのを実感するからこそランチの話にも出したんですけど、
う
まくいってた時って、よく言ってるんですよ。ランチなり、飲みなり。一緒に仕事してる人とコミュニケーションを仕事の業務以上にのレベルで取っていて、
うんうんうん、
人となり部分までこう踏み込んだ会話をしてるからこそ、ちょっとした雑談で、もう大丈夫？って一言聞いてもらえたり、なんか今詰まってんのって、横目で見た時に声かけてもらえるとかが、割とあったかなと、
うん。
そういうとこのコミュニケーションを積み重ねていくと、自分の個人のレベルもそうですし、それって引いてはチーム全体に、波及するんじゃないかな。反省しながら述べている次第です。
いやー、やっぱいろいろ考えるとかできることがあって、はい、で、正直辛いじゃないですか。
辛いです。正直辛いです。
別にやったところで評価が上がる。まあ、ないないで上がってるのかもしれないけど、給料上がるわけでもない。
そうですね。なかなか。
そこのモチベーションの作り方みたいのも、結構ありますよね。
そうですね。なんか、本当に自分の理想って何かみたいなのを考えるようにするのが一番楽というか、まあこれ最近はできてないんですけど、学生時代はずっと考えてて、自分のゴール、人生のゴールって何だろう、特に就活の時に考えてたんですけど、どうなれば自分はハッピーで人生を終えられるのかなっていうのを考えてたんです。まあわかりやすいところで言うと、ちゃんとご飯食べるよねみたいな話とか、屋根のあるお家に住めてるよね。そこに、お家の中なり、お家以外に、自分がこう気兼ねなく話せる、友人なり家族なりがいて、その人たちと、まあ、割といつでも連絡取れる状態でいるよね、みたいなのが最低限あって、じゃそのプラスアルファって何？例えばパートナーがいます。パートナーと、お互い思ったことをちゃんと言い合える関係あればいいよね、みたいなのがこう、ちょっとずつある状態を自分のイメージを、していた時期があって、ちょっと更新してないんで、社会人としてが抜けてるのがちょっとやばいとこではあるんですが。
やばいってことはない。
まあまあ、やばいというか、そうしておいた方がより、なんか、今との差が見えて、面白いというか、とは思うんですけど、まあそういうのは考えたりはしてましたね。なんか一人でぼっと考えるのが好きだったんで。
まあ、なんか、モチベ自体が、やっぱ人によって違うじゃないですか。は
い、違いますね。だから、
そこに気づいて、意識して、
はい、
で、今言ったように、社会人になってから更新してないみたいな話もあるんで、多分更新しなきゃいけないっていうよりも、今自分がそれに対してどう思っているのか、
はい、
それでいいのか、もっと何か別のものがあるのかっていうところに気づいていくっていうのが大事なのかもしれないですね。
そうですね。
そう
か。なんとなく苦しいのがなんで苦しいのか、多分そうやって更新することで考えていく、ブラッシュアップする中で見えてくるんじゃないかなとかって思ったりはしますね。
なんで、こういう場みたいなところで今思ってることを話して、いろいろ相談したり悩んだりっていうのが、まあ一個あんのかなっていうのは
ちょ
っ
と
思いますよね。
そうですね。本当こう、いいメンターとしてこの2回ほど喋らせてもらってます。なかなかこう、会社でもメンターって制度あるんですけど、やっぱ社会にいたりすると、なかなか帰る機会がなかったり、メンターやってる方もお忙しい方なんで、タイミング取れなくて。
うん、でも、結局忙しいからって言ってる時点でもうメンターとしては、
ね、そうなんですね。
だって相手のために時間を使うのが大前提。ワンオンワンとかもそうなんですけど、忙しいから無理って言われたらメンターの意味ないっすよね。
それを自分も今メンター側でやってて、やっちゃってるんで、あ、マジで意味ないことしてるなって思うことは。業務優先でメンターするって難しいなと思ったりするんですよ。
それはだから、
会社の作りの話でもあると思うんですけど。
そう、組織とかルールのやり方を変えざるを得ないですよね。
本当はメンターってそうじゃなくないっていうのがあって。
だから、
そうですね。
有給消化とか、
はい。
働き方改革とかと同じで、まあ、ワンオンもそうなりがちなんですけど、名前だけつけて置いときゃいいよね、みたいなのがちょっと透けて見えちゃうっていう。
そうですね。
変わりますよね。
本当に本気でやろうと思ったら、それって業務時間というか、業務の、と同じ優先度のはずなんですよ。もちろん多少、本当にプロジェクトは火吹いてて、その人抜けたら、絶対スケジュール間に合わなくなります、みたいなタイミングは、絶対無理だとしても、多少余裕があったら優先、その、業務と同じ、もしくはちょっと下げてるだけで、ほぼ最優先で、やって、必ずやらせる、みたいなのが、こう、強制力、メンター本人もそうですし、会社としても働かせてないと、その間にかなあなあになってる、んじゃないかなと。自分が今そうなあなにしちゃってる部分を、今喋りながら、すごく罪悪感を感じながら、やってるとこではあるんですが。
昔、なんかのポッドキャストで聞いたんですけど、メンターで、メンター、メンティーが、なんか目標とか目的を持ってやってんのに、メンターが目的とか目標を持ってなくていいんだっけって話があったりとか、その組織とかが何かあってもメンターって制度を作ってるのに、それを評価できる仕組みがなかったりとか、組織側もそういう目標目的なくていいんだっけっていうのはあると思っていて、なんかそういう部分は、さっきも言ったちょっと、あれって思うところとしては感じますよね。
うん、そうですね。
っていう感じで、だいぶエンジニアの話がオーバーしてる感はあるんですけど。
本当だ。
なんか、ざっとここまで話してきて、いや、これだけは言っておきたいみたいなことあります、ね、
いや、もう割と満足です。エンジニアの話は。まあ、まさかここまで話したとは思わなかったです
けど。なるほど。
ええー。
そしたら、じゃあ、趣味話をしましょうか。
お願いします。
アイザックさんの趣味って何すかっていう雑なぶっ込みからしていくんです
けど。まあ、割と、趣味広いというか、浅く広くいろんなものを見ているので、たくさん述べてしまうと面倒なんで、あれですけど、最近割と思ったいというか、一貫してずっとやってるのは、まあ、漫画を読んだり、アニメ見たり、アニメに出てる声優さん追っかけたり、イベントとかまでは行ってないですけど、ずっとこう、ラジオ聞いたり、ラジオの音声だけ後で聞き直したりとかしたり、と、アニメ、ゲーム、漫画、他にあとは落語ですね。お笑い好きで、特に落語が、この4、5年ほどずっと聞いてますっていう感じです。
とりあえず、落語は一番気になってるんで、まあ、個人的に気になったところからですけど、はい、お笑い好きって今おっしゃったじゃないですか。
はい、
お笑いってのは、いわゆるお笑い芸人。
はい、
吉本みたいな。
はい、
のを含めた。
含めて
です、ね。あ、そうなんですね。なんかそこって落語好きとはちょっと違うのかなと思ったんですけど。
厳密に言うと違うところもあるんですけど、入りが僕そこなんですよ。お笑いの、ね、通常のテレビで芸人さんがもともと好きで、ずっと見てて、で、その人、そういう人たちの中に落語家さんが混じってたりする
とか。ああ、はいはいはい。
落語、をもともとやっていて、それこそ明石家さんまさんなんだったり、笑福亭鶴瓶さんなんか、ベースが落語の方で、タレントとして、お笑いとして出てる方、みたいなのがいて、その人たちがやってるそもそもって何なんだろうっていうので、ちょっと気になっていて、で、父親が落語が好きだった関係で、こう、ちょっとこう、時間空いた時に落語の話ちょっと聞かせてもらったりして、それは面白かったんですね、自分の中で。じゃあ、っていうので、こう、落語ちょっと聞いてて、っていう時期が、小学校とかの時にちょっとあったんです。で、後で、タイガー&ドラゴンっていうドラマが始まって、で、自分が知ってる落語の話を、永瀬くんがやってると。岡田くんがやってると。めっちゃ面白いじゃん。まあ、工藤官が元、が書いてるっていうのもあって、すごい面白くてずっと見てて、ここで落語がまた自分の中でハマって、一回またここで撮られるんですね。で、その後最近に来てるのは、昭和元禄落語真珠っていう漫画、アニメがあって、で、これで、落語にもう一度ハマり直して、それからはちゃんと落語を聞くようになった。お金払って、落語の、やってる寄席に行って見に行ったり、ホールでやってる落語を聞きに行ったり、それこそ商店メンバーが九州にこう、巡業みたいに来てるのを、それを聞きに行って、それこそ円楽さんの落語を聞いたり、幸楽さんだったかな。円楽さんと幸楽さんと、あとは亡くなった、やべえ、名前出てこなかった。 前の司会者の方いらっしゃったと思うんですけど。
はい。わかります。
あの緑色。
かわいいですけど。
やべ、これファンとか言ったら後で叩かれねえかな。まあいいか。
はい。まあ、まあ、
まあ、その商店メンバーの方のやつとかを聞きに行ったりしてたっていうので、落語好きっていうふうに名乗ってます。まあ、ベースはどっちも好きなんですね。もともとお笑いが好きで、落語も好きになった。
なんか落語の楽しさみたいなところって、どういうところに感じてるんですか、
うん、人間臭さというか、お笑いのネタとかって短くこう区切られてることが多くて、
うん、
かつこう一瞬ドカンって笑わせたりとかが多いと思うんですけど、
うん、
落語ってあるあるみたいなのをすごいこう繰り返していったり、
うんうんうん、
その人間の一人の考え方みたいなのを掘り下げたりするんですね。で、それをかつ一人一人のキャラクターを演じながら喋ってやっていくので、
うんうん
うん、その人となりみたいなのがすごい見えるんですよ、キャラクターの。こんなやついねえよみたいなのを思いつつ、でもその落語家の人が話してると、そう、あ、それあるんだって思っちゃう何か不思議なところがあって、
うん、
なんて言うんだろうな。まあ、その中でもお笑いの話、ちょっとこの間抜けな人が出てきて、その人がドタバタ騒動を起こすみたいな話もあれば、割とこう重たい、
うん、
人が亡くなったりする中のちょっと悲しい話があったり、うん、怖い話があったり、人間の喜怒哀楽みたいなのを描写する一つの形として、一人の人がいろんな人を演じ分けながら、言葉だけで聞かせるっていうのがすごく自分の中でも面白いなと思って。その、実際に演じて動いて回るようなやつだと、それこそ一般によくある演劇、
うん、
舞台演劇みたいなのもあると思うんですけど、それなくてもその人がいるように見えちゃうんですよ。
うんうんうん、
例えばおじいちゃんの落語家でテクニックがある人だと、花魁の役をやって、
うんうん、
その、花魁っぽく喋ってる時に、そう見えちゃうんですよ。
うん、
ちょっとドキッとしちゃって、
うん、
80超えたら骨だらけのおじいちゃん、骨張ったおじいちゃんがやってるのに、なぜかこうドキッとしてしまって、
うん、
すげえなって思うんですよね、
うん。
それってでも普通の会話してて、あんまり起きないことじゃない。
うん、
本当にいたら、ちょっと、その、本当に綺麗な人がいて、その人と話してればドキッとしても、全然別の人がやってるだけなのにそれって何がすごいんだろうって自分の中に思わされたところがあって、それをずっとこう追い続けて見ちゃってるのが、こう不思議と好きなとこなんですよね。
落語っていうよりその所作みたいのがあって、
はい、
その物を食べる所作とか、
はいはい、
その今おっしゃったような、役を演じるというか、
はい、
まあ出てきた人の、セリフだったりとか、
はい
振る舞いを再現するっていうのはすごく、
うん、
重要というか、力を入れているというか、っていう印象がすごくあって、
うん、そうですね。
特にその、扇子っていうんですかね。
はい、
あれで、その、そばを食べる。
はい、
多分、溶きそばとかがよくあるんだと思うんですけど、
ね、
とか、そういうところの表現が、ものすごい、秀逸だなっていうのが、すごく感じるところがあって、ちゃんと見たことはないんですけど。
はい。本当手ぬぐい一枚と、
うん、
扇子一本しか手元に持たずに来る、
うん、
でそれで全部の動きを見せてしまう。財布を、うん、手ぬぐいの中に入れる、
うん、
の代わりにして、胸元から出して、そこでお金出したような動きして渡して、
うん、
でそれもここに1メートル先に自分の話してる相手がいるから、うん、その人に向けてお金をどっち向いて渡してますよみたいなのを含めて。落語家さん演じてるときにはそこまでやってるっていう話なんですね。
うん、
だから、そう、あ、ここに人がいるなって見えちゃうときが、
うんうん、
あ、本当にこう自分がこうずっとこう入り込んで見てたりすると、
うんうん。
それがまた、いないのに見えちゃうってなんだ、面白い。グラップラーバキって、ご存知ですかね。僕は好きな漫画なんですけど。
カマキリと戦闘、
はい、そうです、そうです。カマキリと戦闘とか。あれって、すごいバカらしいこと書いてあるんです。シャドーボクシングで相手が見えるって、バカらしいなって思う反面、でも、落語を見ててそれがあるってことは、あるんじゃねえか。あのバキのよくわかんない話も、できるんじゃないかっていうのがあるんですけど、ただ、カマキリ2メートルで戦いたいとは思いませんけど、でも人間って究極想像力を突き詰めていくとそこまでいける何か少なくとも自分には見えるいや極致までいくと人間と面白いなってなるんですよ。
落語は結構人間臭いというか、
うん、
さっきも話ありましたけど、
ね、
人間に対して興味を得るというか面白さを感じるっていうのはありますよね、はい、
で、落語って割とこう、江戸時代の話とか、古い話がメインって思われてる方もいると思うんですけど、
うん、
割とそうじゃなくて、いわゆる新作落語って言われ方をする形で、現代の話に落とし込む方も多いんですね。で、その、まあ、今の、僕が聞いたことあって良かったのは、その、電車の中での自分の、この帰るまでの日常の話を15分間落語の形に持っていった人がいて、電車が走ってて急停止しました。その間に乗車してる人たちざわつくじゃないですか、
うん。
日曜の夜の7時ぐらいの電車で止まりました。みんなざわついて何やってんだろう。その間のちょっとこうおばちゃん同士話してますとか、若いお兄ちゃんヘッドホンからめっちゃ音漏れて態度悪そうにしてます。で、それに対しても向こうのサラリーマンの人たちが、あいつちょっとあれだよなみたいに言ってる。なんでそもそも止まったんだっけっていうのに対して誰か遠くの方で事故があったらしいよ。え、マジで？本当かどうかわかんないけどよくあるじゃないですか。
うん、
それを、こう、みんな演じ分けながらやってると、あるあるって、こう、ニヤッとしちゃう部分があって。
なんか、スマホの操作を再現するみたいなのもあったりする。
あるんじゃないですかね。それこそ、その、やろうと思えば、こう、スマホみたいに、こう、折りたたんで手を出して、こう、やっても、全然形としては見えるので、そこはその、それも、その、演者の人の表現力というか、にかなりよって、よっては、いろんなものが見えてきて。本当に江戸時代ってこうだったんだなって思わせる古典が得意な人がいれば、高等無形な、こんな、現代でもねえよっていう、もう本当にネタ、もう創作のお話をやっちゃう、そのドラマみたいに仕立てて全然違う話作っちゃう人とか、リアルにこう、ありそうみたいなのを書いちゃう人とか、これもいろんな人がいるんで、この漫画家の人見てる中で、この人こういうの得意だから読もう。みたいなので、と一緒なのかなと。で、得意な、この人これが得意だからそれを見に行って。で、寄せっていうところだと、その一人を人見るまでに何人もこう並んでるんですよ。10人以上並んでて、で、ちょこちょこちょこちょこ見てる中に、あ、この人いいじゃんみたいな、セレンディピティみたいなのがちょっとあったりして、それもまた面白いところなんですよね。メインの人以外にこう、前座の人たちがすごい楽しかったり、その間にこう力ある人が並んでたりするっていうのも、これもまた、僕はたまんないんですよ。
うんうん。
はい。
いやー、なんか、めっちゃ熱量の高い話があって。
はい。
なんか、落語について、もうちょっとこれは言っておきたいみたいなことあります、
はい、昭和元禄落語真珠って、僕がまた落語で最後にハマったきっかけのアニメなんですけど、
はいはい、漫画もアニメなんだ。
漫画原作でアニメになって、はい、最終的に NHK でこの間ドラマまでやってました。で、一番僕が良かったのはアニメ版だったんで、うんうん、あれなんですが、まあ、出てる人たちが豪華なんですよ。
はい、はい。
石田明さんが、その、大師匠役で出てて、
なるほど。
そこの、大師匠に従うメインの主人公を、関智一さんがやって、で、その関智一さんと一緒に住んでる、大師匠の義理の娘役に小林優さんがいて、
なるほど。
大師匠の、若い頃、一緒にやってたライバル役が山寺宏一さんで、
はいはい、
その二人と共通の知人の、ちょっとこう怪しげなお姉さんが、はい、林原めぐりさん。
なるほど。
っていう、90年代ぐらいからアニメを見てる人たちとたまらない夫人で。
いいですね。
で、本当に落語やったりするんですよ。その、関智一さんも、石田明さんも、山寺浩一さんも落語やって、山寺浩一さんなんかは、もともと落語研究会、大学時代やったらしくて、なんで、できるんですよ。関さんは、その、実際の落語家さんに弟子入りして、落語学んで喋ったりしてて。
すごい。
なんかそんな感じで、ものすごい熱量高い人たちでガッと集まって、落語を書いている。で、2期やったんですけど、
うん、
2期のオープニングが、林原めぐりさんが歌ってて、
うん、
それも、90年代とか歌った明るい感じじゃなくて、こうシックにジャズっぽく歌ってる。で、椎名林檎さんがそれ作ってて、
面白い。
何ですかこれみたいな。もうとにかく、ちょっと話のトーンとしては暗い話に なりがちなものなんですけど、ちょっと人間関係のごたごたとか書いてるものもって、ただそこも含めて、すごくこう、書いてる人が落語がすごく好きで、それを落語って何なのみたいな人たちに伝えるための一つの手法として、こう、いろんな面白いキャラクターがいて、こういう人のつながりが結局持って、人との営みを書いてるのが落語なのよ、みたいなのをこう、しっかり伝えてる漫画アニメだったな。だからこそ自分はハマって、これは誰にも勧めたいな。誰にもって言うと後で怒られるかもしれないけど、とりあえず興味ある人、見てみていいんじゃないですか。いろんな切り口で面白いですよっていうのが、昭和元禄落語真珠ですね。
いつぐらいのアニメだったんですか？
2年ぐらい前。
結構最近なんですね。
じゃなかったかな。
へー。
そうですね。でも3年ぐらい、2、3年前の話だな。
いやー、それはもうリンクあるんで、
ね、
ぜひぜひ。
でも、ほんと、漫画も10巻ぐらいなんですよ。
うん。
なんですごく手に取りやすくて。いや、あれはいい方ですよ。いいものですよ。声からしながら言ってますけど、好きなんです、あれ。もう、ぜひぜひ。もう、僕の宣伝よりもそっちを宣伝したいぐらい。ぜひお願いします。
はい。で今、話に出た、ところで、声優の話があって、まあ、趣味の中に声優って項目もあったんで、声優の話しよっかなと思うんですけど、はい、まあ、今挙げた声優さん、石田さんとか、はい、林原さんとかいろいろいるんですけど、はい、どのあたりがお好きなんですか？
僕、まあ、たくさんいるんですけど、
うん、
一番僕の中で最初にハマったのは山寺宏一さんです。あの、ディズニーの吹き替えをよくやってらっしゃる。
はいはいはいはい。
で、僕ディズニーだったり、洋画の吹き替えとかが、一番最初のハマった原因というきっかけで、山寺さんがそこでよくこう、それこそ、ジーニーの役、アラジンでジーニーやったり、洋画の吹き替えだと、マスクで映画が
有名ですね。
あれの、もう、いかにもな、アメリカのコメディアン的な喋りが、普通の向こうの人がそれで喋ってると思ったんですよ。
ああ。
と思ったら、実は日本人の人が間に入ってるっていうのを、小学校ぐらいの時に知って、マジでこんな喋り方する人いるの？ただいて、なんならオファスタって当時僕が見てた、そこの、あのもじゃもじゃの人がやってるの、嘘っていうのが最初だったんですね。なんでもそういうところから、今度、こう、キャスト表みたいなの見て、この人これやってる。あ、林原めぐりさんめっちゃいるみたいな。
わかる。
そこからこう繋がってって、もう今もそれをずっと やり続けてるみたいな感じですね。
カーボーイビバップとかは、山ちゃんはすごいですよね。
すごいです。もうかっこいいですね。
林原めぐりさんも出てるし、
ね、石井
さんも出てる
し、もうジェットが、
いやー、かっこいい。
あれなかなかこう、晩年見なかったタイプの、
うん、
ちょっとコミカルな石塚さん、
うんうん。
あれも好きなんですよね。
いいおっさんというか、
うん、そうそうです、
うん。いいキャラしてましたよね、
うん。割と男性の声優の方が好きというと、ちょっとあれかなと思うんですけど、洋画の機械やってるベテランの方がどちらかというと好きで、
うん、
大塚明夫さんとか、うん、大塚芳忠さんとか、
うん、
源田鉄章さんとか、うん、そのあたりのベテランの男性役者さんが好きですね。
あ、好きな鉄章は
源田ですみたいな。好きな大塚を聞かれるとちょっとパターンがいくつかありすぎて。
まあ、大塚か、秋岡近岡みたいな。
ちょっと難しいんですよね、みたいな。
なるなる。
ね、
いや、やっぱその山寺宏一さんと大塚秋夫さんって言うと、やっぱり高架機動隊が。
ああ、そうですね。
サンダーロコンパクトが外せないよね。
トビサですね。はい。
あのコンビもまた良かったりして。
良かったですね。田中敦子さんの少佐も、
そう
かっこよくて。
広角は声優効果でいいっすよね。
いいですね。もう耳が幸せですね。
トグサとバトンのコンビで言うと、原作にもあるんですけど、はい、トグサが、手榴弾かなんかが階段から転がってくるシーンで、はい、体が硬直しちゃって、
は
い、バトンはそれをかばうっていうシーンで、
はい、
で、トグサが嫁さんと子供の娘の顔かなが見えたって言ったら、うん、それは死神だって、バトンに言われるっていうシーンがあって、うん、あれすごい好きですね。
はあ、すごいいいですね、
それ。うん。あと広角話になっちゃいますけど、声優という。
僕も広角好きなんで。
少佐と馬頭が話してて、はい、馬頭が映画のお誘いを少佐にするんだけど、
は
い、あんまり、最初に映画を見に行くって話をした時に、少佐が本当に見たい映画は一人で見るようにしているって言ってて、で、バトーが、なるほど、つって。じゃあ、そんなに見たくない映画は、つったら、見ないわ、って答えて、すげえ少佐っぽいって言って。
二べもない。そうですね。なんかもう、あれ、作品のこう、ハードボイルドな感じもすごい、いいし、背景のこう、サイバーパンクな感じがたまんない。どこの国の看板みたいなのがすごい、ネオンサインでチカチカチカチカ光ってて、あんなのないよって言っても、一回見てみたいよなっていう、なんでしょうね。ロマン溢れる感じが。
広角は結構、すごい小綺麗なところと、
はい、
小稲見区域だったかな、
はい、
地区とか、あと、滑降劇で、
はい、
海に沈んだ東京近辺の話とか、これセカンドギグかな、多分、
はいはい。
描写されたとか、あと今言ったようなその電脳街みたいなところの、その、なんか怪しいな、ネオンやら、バラックやらみたいなところで変なパーツ売ってるみたいなところとか、あの辺のその表現の感じがすごい、
そうですね。
サイバーパンク感がすごくあって、いいっすよね。
うん、あの、雑多というか多様な感じが。
うんうんうん、
その、もちろん綺麗な、都会だけのことを書いてる作品も面白いとは思うんですけど、うんうん、でも現実ってそうじゃないじゃんって、
うんうんうん、
その、どうやっても変なところって、その、生まれちゃうから、うん、その、コントロールできない、その、雰囲気だったりって、どうして生まれてて、で、そこって行かないだけで知らないけど、ああいう風に書かれちゃうと、絶対目にして、かつ、繋がっちゃうんですよね。自分のこう知ってる知識と。そうすると、やっぱこう、いろいろ考えなきゃいけないなっていう、その、良きも悪きもこう、繋がってきちゃって、そういう部分、そこを刺激されると、その、楽しいってだけじゃないですけど、なんかこう、燃えるところがあるんですよ。やっぱそうなんだよなって、面白いなって。
わかる。
興味が刺激されるみたいな、どちらかというと。
いやー、いいっすよね
ー。いや、もういいっすね。
ちょっと前の青空 FM でも、はい、そのサイバーパンクの話で、スナッチャーとか、ポリスノーツっていうゲームの話をしたことがあって、
はい、
そのリアクションからすると、
やったことがあったので、
ちょっと収録止めて今、はい、やってほしい。
マジですか？
いや、本当スナッチャーとポリスノーツいいんで、で声優話に絡めると、
はい、
スナッチャーは確かね、最初は声ついてなかったと、
はい。
思うんですよね。見てなかったと思う、
はい。
新しくなってからも、サウンドドラマとかじゃないとついてなかったと思うんだけど、うん、主人公は大塚明夫さんかな、確か。なんかそれ、その、サウンドドラマ的なだけなんで、結構最近撮ったやつなんで、
はい、
あれなんですけど。で、ポリスノーツはもともと最初から声がついてて、うん、主人公、ジョナサン・イングラム役を、
はい、
名前で忘れちゃったんですけど。
どんな役やられてる方です
か？メタルギアのオタコンとかやられてる方なん
ですけど。田中秀樹さん。
秀樹さん。
そうですね。
あの、トキの声。
はいはいはい。
田中さんがやってて、で、相棒の黒人の警官がいるんですけど、
はい、
確かあの人が飯塚さん
ってな。
ちょっと名前忘れちゃったんですけど、結構有名な方やられてて、はいはい、であと井上貴子さんと
か。はい、いいっすね、お姉ちゃん。
他にも多分いろいろな方が出てくると思うんで、はいはい、すごい、プレスノーツはおすすめですね。プレステでできると思うんで、ちょっとプレステだとリメイクでちょっといろいろ変わっちゃってる部分がある。
はい、
リメイクっていうか移植するときのあれで変わっちゃってる部分があるんですけど、はい、他だと結構やりづらい。
うん、
原作は、
はい、
メガドライブだったか、PC98。いや、でも98ではなかったかな。
なかなか手に入れづら
そう
ですね。
結構ね、最初の原作はもう手が入らない、
はい、
手に入らない系のが多かった気がするんで。はい、
なるほど。一旦じゃあ PS で探してみます。
うん。まあ僕持ってるんで、なんか、うん。多分、処分してなければまだあると思うんで。あれですね。
PS4 あるんで、それでちょっとダウンロード。
あ、うん。
ああ、探してみます
かな。あ、で、そう。その敵役っていうかライバルみたいな人が塩澤兼人さんがやってる。
おー。なるほど、いいですね。
いやー、いいっすよ。ちょっとスナッチャーの方が、すごいサイバーパンク感があるんですけど、
はいはい
はい、まんま、スナッチャーはまんま、あれなんですよ。
はい、
サイバーパンクで有名な。
アキラとかの辺だった
り。いや、もうちょっと、映画の方です。元祖って言われてるぐらいのサイバーパンクです。
ブレードランナーとかで。
あ、ブレードランナーだ。
お、
そう、ブレードランナーっぽい。
はい。
スナッチャーってすごいブレードランナーっぽいっていうか、完全にリスペクトしてる感じなんですけど。
そうなんですね。
っていうのがあるんで、スナッチャーも PS 版が出てた、いや、出てなかったかもしれないんだけど、あるんで、サターンは確かあった気がする、
ね。はい、はい。サターンか、また。なんか絶妙。
そうなんですよ。まあ、ぜひぜひ、ちょっとやってほしいなと思います。
ちょっとどっちも、後で探してみます。
で、声優さん的には、じゃあ、結構、ベテランな、
そうですね、入りが
すごい。機械をやっているような感じの。
で、なんですけど、割と最近というか、この方たちももうベテランの域に入りつつあるんですけど、
うん、
杉田智和さんとか、うん、中村祐一さんとか、うん、今30代から40代にかける人たちも割と最、うん、ラジオを聞くようになってからハマりましたね。うん、特に杉田さんは、
逃げられるよね。
今日の紹介の時に悔い改めませんって言おうかどうか迷ったぐらいありますが。
ワンチャンスありますよね。
ないですっていう。
私が町長ですとか。
ありますね。
あとは、だから。
ホエロプルコドラグとか。
懐かしい。あと、中村祐一さんがやってるキャラの、はい、やったりとかありますよね。
ああ、もう、モノマネやら悩むネタがたくさんあって。最近ちゃんと、その、リアルタイムに聞けるなくて。
うん。僕は昔1時間番組で、
はい、
ずっと、
最初の頃です
か？そうそうそう。はい、100回ぐらいはずっと1時間番組で、はい、で、マヒア・カジタが、
まあ、SP 田中の頃ですかね。
そうそうそう。SP 田中が、まあ、アシスタントみたいな感じで、1時間ずっと、はい、最初は本当に、杉田くん一人でやってて、はい、で、SP 田中がゲストみたいな感じで出てきた後に、毎回出るようになって、で、100回以上はそれでずっとやってて、で、時間帯が変わったり、その、パーソナリティが3人に増えたりした時期は1回あって、うん、 ね、そこからちょっと、増えた人があんまり知らない人だったんで、僕も聞かなくなっちゃったんですけど。
ケドウィンさんとかあの辺ですかね、もしかしたら。
そうそうそう、ケドウィンさんとか知ってるんだけど、うん、なんかその、
ああ、素人の人が入ったりしてる時期も。
うん、その若い声優さんみたいな、後輩みたいな人がパーソナリティでずっと参加してて。
そんな時期もあったんですね。
その人が、いや、今も多分そうだと思う。わかんない。最近また買ったかもしれないけど。
最近、僕が聞いてる限りだと、いつも、その、杉田さんと、梶田さんと、うぞむぞとして、こう、いつものお友達の方たちが。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあ、変わったのかもしれない。
その、若い声優さんが誰なのか僕はピンと来てないんですけど。
ゲストとかじゃなくてパーソナリティとして出てて、
はい、
昔はゲストでエグーとか、
はいはいはい、
あと小野
祐樹さんとか
かなとか、その、後輩とかが出たりしてた、はい。それはゲストで出てるって全然良かったんですけど、ね、一時期ずっとパーソナリティみたいな、うん、なんか1ヶ月はこの人みたいな時期があったりして、それになってからちょっと聞かなくなっちゃったんですよ。
そうするとだいぶね、変わっちゃいますもんね。
うん。ずっと杉田さんが一人で喋ってるのは、
あれは楽しいんですよ。
マヒア・カジタさんが地獄から来たような声で、それはないっすよ。っていうのをずっと聞いて
る。とか、麺固めとか。何言ったんだよ、みたいなの。ありますからね。
ピーヨンがね。
あれ、
はい、
随分つけてないと思いますけどね。
あれは本当面白いんで。あと、ひたすらね、レタドゲームの話をしたりするのも面白いんで。
本当。なんでカジタさんがついていけてるのかがよくわかんない。
そうそうそう。ちなみに、マヒア・カジタって僕と同い年ですからね。
若すぎませんかって話
ですよ、ね。そうなんですよ。あの人すんごい面白くて。
写真でたまに上がったりするじゃないですか、ツイッターとか。
はいはいはい、はい。
僕ツイッターフォローしてるんで、
うん、
時々こう上がるんですけど、どう考えても杉田さんと同年代から、そしたらもうちょい上ぐらいに見える。
年上見えますから。
で、間にケドウィンさんいると一人めっちゃ若く見えて、
そうそう、
年齢構成おかしいんだよなって。ケドウィンさんが一番上なんだよ。
ああ、面白いんだよ。
あの謎な感じがすごいたまらないですね。カオスで。
だから、あのあたりで言うと、その、中村一さんもラジオとかやってるんですけど、
はい、
その番組にアニメとかのタイアップのやつが多くて、
はいはい、そうですね。
マクロスのラジオとか、
はいはいはい、
たまに聞いたりとか、あと
神谷さんとかとやってたやつですね。
そうそうそう。その神谷博士さんと、小野大輔さんがやってる、Dear Girls Stories かな。はい、たまに Dear Boys になったりするとか、はいはい、あとさよなら絶望先生。
ああ。
で、絶望ラジオかなんかで、多分神谷さん
と。で、やってましたね。
しらって人だったかな。
新谷さん。
あ、新谷さんだ。
あの、SZBH ですよね。
そうそうそう。
もう、僕も YouTube、もうリアル聞けなかったんで、YouTube でずっと最近聞きなが
ら。で、杉田さんがゲストで来ると、新谷さんが絶望するっていう。
カンペが読めないって。
そうそう、ひたすらゲームなんですよ。あのあたりとか、すごい好きで。
たまんないっすね。もう、なんか、杉田さんの人の隣がツボで、そこは個人的に。なんかの、ゲーム、自分が作ったゲームかなんかの、ニコ生に出てて、
あ、はいはい、
で、発表 してる中で、じゃ杉田さんをいろんなパターンでやろう。で、こう、どの杉田さんが好きっていうのを選ばせようとしたのに、全部モノマネで返しちゃう。素敵な先輩役で古谷さんの真似して、アンブロックっぽくやって、家庭教師役で、池田秀一さんの真似して、その次のところで、若本さんになって、うん、一番最後にお家で、ドラえもんの、しかも前の方のドラえもん、模様の方をやっちゃって、会場シーンとなって、おいおい、 どうしたんだよ、お前がどうしたんだよって突っ込まれる。何やってんのこの人、すげえ面白いな。
ああ、イベントに出てる杉田が本当面白いですからね。やばい。
あの、犬僕のイベントのやつがすごい好き。あの、
原沢さんがね、逃げて原沢さん
と、
あれが、
俺が石になろうか、とか。何言ってんすかって。
あの、これ多分前の回でも話したかもしれないです。
あ、そう。リオさんの時、この動画入れてました。
犬僕って、その主従関係にある漫画じゃないですか。はい、だから、相手のことをどれだけ知ってるかみたいなクイズをしたときに、あの、花沢さんに対する質問を杉田くんが完璧に全部答えて、
そうですね。
ドン引きされるっていう。
会場の温度がどんどん下がっていくやつですよ。
あれがたまらなく面白
い。いやー、もう、あの、絶妙な気持ち悪さ。本人、あの、悪いと思ってなくて、淡々とやってるところがまたちょっとやばそうな感じしますなってますよね。
あの、完全にあの、その場をコントロールしている感が半端ないっていう。う
ん、また格好がね、あの、京極夏彦風な、
ああ、はい。
あの、着物で一人出てくるっていう。
いやー、いいな。話してると来たくなるな。
いやあ
メタルギアソリッドピースウォーカーって作品の、
はいはいはい、
ラジオがあって。
カズラジでした
っけ？そうそうそう、はい。あれもすごい面白いんで、もし聞いたことがあった。さっきの、
はい。
ポリスのお使いとかもあって。
あ、そうなんですか。それはちょっと聞いてなかったですね。
やべ、またどうせでした。田中秀樹さんが、
はいはい、
が出てる回とかもあるんで。
お、そうなんですね。水木さんが出てる回。
あ、そうそう、そう
やつを聞いたことがあって。
水木奈々さんのその楽曲に気持ち悪いコールを入れるっていう。
お、そんなコーナーだったんですね。寄り抜きのとこしか聞いてなかったんで、ずっとちゃんと探そう。
あれだったら MP3 を。で普通にネットに出てると思うんで、うん、あれですけど。うん、はい。
いや、
そういうなんか言っておきたいこととかありますね。
そうですね。なんだろう。最近、あの、割と、ちゃんと、その女性声優さん聞くようになったなっていうのがあって、あの、ゆきあおいさん
を、
最近、ちゃんと、ちゃんとですか、はい、子供先生を追うようになって、でもゲームでハマったんですよ。
お
ペルソナ5ってい
うゲームがあって。ああ、はいはいはいはい。
で、そこの、ヒロインの一人というか、その主人公の妹的立場、
うんうんうん、
ここで、終盤以降出てくるキャラがいたんですけど、うん、その、まあ、あの方ってこう、演技する中で、明るい役やってたりもすると思うんですけど、ちょっとこう、心にこう傷を負ったみたいな、
うん、
そういうこう、まあ、か弱いっていうよりも、どっちかというとその、ちょっとひねった方の人をやると、すごい生えてて、
うん、
それがもうゲーム上バッチリハマってたんですよ。
うんうん、
あんまり良かったんで、こう聞き始めたら、本人がやっぱそうなんだなって、
うん、
そういうその側面があって、単純に明るいだけじゃなくて、本人なりにいろいろやっぱ経験していく中で、あるものが表現されて、人となりってすげえ大事なんだな、かって思ったり、うん。あとは単純にあの、まあ、あの方がただのオタクなんで面白い。ガチオタじゃねえか、この人って。そういうのをずっと見ながらニヤニヤして聞いて、時々この、なんていうんですかね、特徴のあるベテランの人を YouTube で声聞きながら真似しようとしたり。
うん、
若本さんやってみたり、池田修一さんやってみたりみたいな。
そうですね。ガチャ回す話してたりとか、なんかスパイダーマンかなんかの番宣の番組で、
ああ、
なんか雲が出てきて、
はいはいはい、
あの可愛く怖がる勇気をやろうとしたら、キャーを殺すみたいなことをやっちゃうみたいな、あの感じがすごい。
どうしてもでかいの出てきたらどうする？殺します。
あれはもう半端なくね。
ひとしきりやったときに、あ、ここ私キャーって言わなきゃいけないんだったなんだそれっていう。
でも殺すみたいな。あの戦闘民族っぷりがたまらなく面白い。
この人ガチのゲーム脳だなっていう
瞬間がいっぱいあって。ゆきあおいさん本当面白いですからね。
面白いです。もう、なんていうか、ただ好きすぎて中の人になった感じがする。
うんうん、うん。
杉田さんと同じにも感じてて、いいなって。
いやーわかる。
その自分がやってることが好きな人ってすごいいいなと思って。うん、仕事に愛があるというか、仕事以外にもいっぱい愛があるのがまた面白いんですけど。
うんうんうん。
いいなって感じ
っていう感じですかね。
なんか、無秩序に話が進みそうなんで、どうだろうと思ってるんですけど。
なんかね、あの、アニメとかの話もあるかもしれないですけど、まあ、ちょっとこれ以上はあれかなっていうところ
で。そうですね。
まあ、なんだったら2回目3回目出ていただいてって感じでいいんですけど、
機会があればお願いします。
なんか全体通して、
はい、
これだけは言っておかねばみたいなことある。
そうですね。まあ、自分、その、前回も今回も話してて思ったのは、その、自分が仕事をどう考えるかみたいなのが、
うん、
僕の中ではすごく大事に、ポイントというか軸に合ってるのかなと、
うん。
その、他の人とかどうこう、もうもちろん、いろんな変数が、まあ、自分の周りって環境のものがあるんで、うん、 コントロールできないところあると思うんですけど、唯一コントロールできる自分のこう考え方、
うん、
何をもって自分は仕事を選んでいるのか、何をもって続けているのかっていう部分を明確にしていくことで、その自分の今後のキャリアだったり人生のゴールだったりとかっていうのを、詰めていけるんじゃないかな。そこってあんまり時間ないとできないんですけど、うん、この時間をちゃんと取ることが自分の QOL を上げるとか、
うん、
その幸せってみたいなところに手を届く一つになるんじゃないかなと話聞いてもらいながら思った次第です。
そうですね。なんか常にそれを考えるみたいなのはあるのかなと思っていて、うん、そのスキルの棚卸しをするとか、はい、その本を読む、何の本を読むのかとかもそうなんですけど、なんかそういうところに、振り返る、うん、それから、あとは、なんか予測とか仮定を持って行動してみる。
はい
うん
はい
それで振り返るみたいな、はい、そういった部分がその途中で話にも出てきたメンタルモデルとか、うん、自分を、客観的に見るみたいなところはすごくなんかあるのかもしれないですね。
そうですね、はい、僕さっきの話今ちょっと聞きながら思ったのが、
うん、
それだけだと真面目すぎちゃうところがあって
なあ
じゃあそれ違うかなっていうのは思ったんで、はいはいはい、最後補足をちょっとだけするとなるとその後半話してたアニメが好きですとか、
うんうん、
お笑いが好きです、声優さん好きですみたいなのもその中に全然入れちゃって構わなくて、うんうん、なんならそれが、下手に仕事よりも上に来てるんだったらそれはそれでいいじゃないですか、
うんうんうん、
それが上なのか下なのかも含めて全部検討したら多分ハッピーですよっていうのだけはまとめといた方がいいかなと思いました。
なんか文脈が仕事の話だったんで仕事っぽくなっちゃったかもしれないですけど、はいはい、そういったことに対しても
そうです
そういう風に捉えるとか、客観的に見るものは、すごく大事だと思っていて、はいはい、また話は長くなっちゃうんで、短めにしますけど、そのなんか、昔はゲームやってたのに、最近楽しめないとか、
うん、
最近逆に楽しめるようになったみたいなのを、なんか、なーにしがちなんですけど、うん、そういうところって結構そういうサインだったりとか、うん感覚だったりすると思うんで、なんかそういうのは大事にしたいなとか、
うんうん、
楽しめなくなっちゃったものも、ちょっと視点を変えると、また楽しめたりする部分あると思うんで、
うん、そうですね。
なんかそういう工夫は大事かなって思いました。
ちょっと見方変えるだけで楽しくなるのはいっぱいあると思って、ゲームをできなくなっても実況を見ればみたいな話もありますからね。
なんかそういうところをちょっとこう、工夫するためにも、さっき言った、うん話、QOL を上げるためにいろいろやるみたいなところをちょっとやっていきたいかなっていうのはありますよね。
そうですね。そこを僕も頑張ろうと思います。聞いてる方でやりたいって人いたら、はい、なんか一緒に頑張っていければいいなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、このポッドキャストの告知からやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ハードルが高いなとか、そんな話すことなんて全然ないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から、半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アゾラ FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。あと配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スカキャスというのも主催してます。公開収録とかやってたりするんで、配信ページのリンクからぜひ参加をしてください。アゾレフェムからは以上ですけど、アイザクさん何か告知があれば。
前回と同じ内容で2点あるんですけども、はい、まあ、手短に前回の話もあるので、はい、きますと、一つが、僕が参加した、同人誌、
うん、
見積もり、ワンストップ見積もり本っていうものがすでに出版されてまして、同人で出てまして、うん、今ブースで、それが販売されてます。
うんうん、
様々な視点で金額だったり、プロジェクト期間の話、作業工数の話、それを20人ほどの方たちで、コラムだったり、章ごとで立ててお話をされているので、
うん、
見積もりって言うけど、どうすりゃいいんだろうとか、難しいなとかって、何かこう、津波がある方には、どこかで重なったり刺さったりする内容かなと思いますので、うん、興味がある方は、手に取っていただければなと思います。
うん、
で、二つ目が、私が、 主催というか、私も主催に入っているコミュニティですね。うん、エブリワンアウトプッターっていうものがありまして、シードイベント、去年の11月にやっていて、第2回をやるっていう話をして、ちょっと、お互い、僕と阿波野さんと2人でやってるんですけど、どちらもちょっと時間取れてなくて、なかなか準備進んでない状況です。ただ2回目以降もやりたいと思っているんですけど、人手がもう少し欲しいと。手伝ってくれる人がいると助かるなっていう中で、一回だけでも、ちょっと実績解除、イベントちょっとやる実績解除、トロフィー取りたいな、みたいな人とかいれば、僕らに声かけていただければ、阿波野さんか自分の方に連絡いただけると、もう巻き込んで一緒にやっていけたらなと思いますんで、ぜひお願いします。
はい。
以上です。
はい。あとブログとかをなんか、前回リンク貼った気がするんで、はい、なんかそのあたりも含めて、
はい。
イベント出たいよとか、
はい、そうですね。
なんかフォローするなり、購読するなり、
はい、
していただければなと思います。
はい。
最後に、
はい、
ポッドキャストの収録どうでした話ってことでエンディングトークやってるんですけど、
はい。
2回目ですよね。
はい。
どうでした？
いや、時間足んないですね。前回含め。いや、もう真面目な話もいっぱいしたいんです。ただ、うん、僕の中の本編は後半部分だと思っていて、うん、好きな話を、うん、好きなだけこう、お互いこう、特にフォルテさんと僕って重なってる部分が割と大きいので、
うん、
こう、好きなもの同士でわって話して、
うん、
楽しいねっていうのをもっとやりたかったなと。まあ、それでも、今の時間でも割と満足はしてるので、やっぱこういう機会って大事だなと思った次第です。
ちょっと思ったのが、
はい、
アイザクさんが、ポッドキャストを始めた方がいい。これは疑惑がちょっと僕の中であって。
はい。
無理強いはしないんですけど。
やりたいですね。やりたいです、正直。なので、
うん、
去年ぐらいからやりたいとは思ってて、ただ、どうすりゃいいのか、みたいなのがなかなか、こう、準備の仕方もよくわかんなくて、
うん、
で、どこでやればいいのかわかんな
く
て、
うん、
トピックどうすりゃいいかわかんなくて、うん、みたいなのが、今があるんで、手が出せない状況ですね。
なんかそのうち、ワンストップポッドキャストって本が入るんで、
はい、
ぜひそれを読んでいただければ、なんなら、執筆に参加していただいても、
もう、ちょっとどころか相当興味あるんで、
うん、
はい、お願いしたいと思います。
今日話してても、後半の趣味話みたいなところの熱量だったりとか、
はい、
前回、まあ、今回含めたエンジニアリングの話の熱量とかっていうのも、
はい、
どっちも負けず劣らず、
はい、
まあ、ベクトルが違うんで勝ち負けないんですけど、はい、すごいあったんで、うん、僕もすごい楽しかったんで、またぜひぜひ、新しいネタを引っ提げて、
ちょっと新ネタもどんどん積んでいく予定なので、
それまでになんとかゲストの
気持ち。そうですね。今相当溜まってるっていう噂なので、
はい、頑張っていきたいかなと思います。
はい、
じゃあ、第30回目ですね。はい、第30回目はゲストにアイザクさんをお迎えしてお送りしました。アイザクさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。